はい、じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、と申します。
はい、と申します。
さん、はい、じゃあちょっと簡単にさん、自己紹介をお願いできますか。
自己紹介って、
はい、
決まってる形。
あ、もう自由でどうぞ。
私はと申します。はい、韓国の出身で、日本に来てもう1年半ぐらい経って、まあ日本の生活が外国だと思わないぐらい今はちょっと慣れたっていうか、まあ、そんな感じになってます。それともう専攻とちょっと違って、今ホテル専門学校行こうとして、今受験も全部終わったし、結果も出てきて、まあ、来年はそういうホテルの接客仕事とかを勉強しようと思ってます。まあ、性格はちょっと活発なところを持ってますけど、ちょっと小心者でいろいろ考えすぎちゃったりして、まあいろいろ問題はたくさんあると思うんですけれども、いろいろ、まあ心はいい人だと思います。
そうですか。じゃあ心のいいさん、じゃあお願いします。ホテル関係に行きたいということなんですね。
はい、そうです
ね。どうしてたんですか。
で、私は日本語を勉強始めたのは、前貿易会社で勤めてて、日本と、
はい、
でバイヤーとかがたくさん来てて、いろいろ、
それは韓国
で、はいはいはい、いろいろ向こう何かな、日本人がなんかこう欲しいものとか、いろいろ何こう素材とか欲しいのを、ね、日本語で分かってもらえなかったら、本当に何が欲しいのかよく分かんないっていうか、そういう感じで、私も何こういろいろ相談にし、何かをしたいなと思って勉強始めたんですけれども、日本に来て勉強しながら、もうやっと分かったのは、いや、こんなに勉強しながら、なんか楽しい勉強を始めてたっていうか、
楽しいと思ったんですね。
はい、今も別に、いや、やりたくないなと思ったことはないですよね。でも、いや、 B 型がみんなそうじゃないんですけど、私は B 型なんですけれども、ちょっとそういうのがありますよね。私が好きな勉強と好きではない勉強と、ちょっと何か点数が
違うんですか。
差がなんか大きいというか、そういうのはちょっとあるんですけれども、
やっぱり日本語はじゃあ好きだからすごく点数も伸びたということなんですか。
そうじゃないですよね。
あ、違うんですか。
点数は伸びてません。
どうしてじゃあその今までは好きなものはきっと点数も伸びたと思うんだけど、
はい、
日本語はじゃあ好きなのになんで点数は伸びないんだと思いますか。
だからそういう私が好きなところだけちょっと伸びたって感じですよね。
どこが伸びたんですか。
例えば今そんなに何か上手なわけじゃないですけど、
いやいや、
最初は全然喋れなかったんですよ。
はい、
初めて来て、バイトさっき行ったんですけれども、その時もなんか作ってるの作ってないのも何か聞き取れなかったぐらいに、
そうなんですか、
って感じていたんですけれども、やっぱり早くなんかこう喋りたいなと思って、ずっと家でこう会話勉強してて、一人で
会話を勉強してたんですか。
本当ですよ、本当で壁見て本当に、
あ、喋って壁に、
いや壁ないですけれども一人で本当にこういろいろ喋ってて、
こうそれがじゃあ結構良かったということですか。
はい、そうですよ。
あ、そうなんですか。会話力が伸びたということなんですね、自分で。
それはい、ちょっと私の中では会話力と、やっぱりこう文字声というか漢字の、前はだから勉強する前は全然知らなかったというか、別に何こう興味がなかったんですよ。
はい、
漢字なんて別にいいやと思ったんですけど、
何がじゃあきっかけで それをやろうというふうに感じが面白いとか思ってきたんですか。
あ、日本に来てからですか。でちょっとくだらない話かもしれないですけども、私は最初こうでバイトしてたんですよね、はい、でもの人、ね、一緒にこうバイトやってる人はみんな若いで、なんて言えばいいんだろう、そんなにおじさんっぽくない人はあんまりいないですよね、はい、だから今日本で日常生活してる日本人、一般的な日本人が使ってる日本語聞いて全然聞き取れなかったんで、やっぱり学校で勉強するのは何こう役に立つのは当たり前だと思うんですけれども、やっぱりちょっと違うのがあるんじゃないかなと思って、その頃からずっとテレビとかこうドラマとかこう映画あるんじゃないですか、それを見てずっと繰り返しながらやってたんですよ。
じゃあ結構その自分でこう見つけた勉強法みたいなものがあるわけですね、はい、じゃあ逆にね、そのまあ日本でも韓国でも日本語教育って今とても盛んに行われているんですけども、あの問題点、そこの限られた場所の問題点みたいなところも見えたっていうことですかね。
そうですよね、
どういうところが問題点ですか。まあ問題点として挙げるなら、
いや、まあ私なんかちょっといやいやそこ言うのはちょっと変ですけれども、やっぱり、まあ、韓国で、まあ、専攻が、まあ、日本語だとしても、日本語喋れる人はあんまりいないです。そんなにいないと思いますよね、まあ、いる人は、まあ、自分なりの勉強して、まあ、喋れるようになったかもしれないですけど、まあ、今私は1級勉強してるんですけど、今もちょっと思ってたのは一級持っている資格、資格は何、あの人は一級レベルだなと何みんなにない周りに思われるのはあるんですけれども、やっぱり一級持っているぐらいのレベルなのかとちょっと何て言えばいいんだろう、いやだから何て言うんだろう、一級持っていて、こうすごく何か書くとか、いろいろ問題解くのを、なんかこうそういうレベルは高くなったかもしれないですけど、やっぱり会話はできない人もたくさんいるし、でもやっぱり外国語ってどれぐらい喋れるのかが大切だと思うんで、
どうして、
まあそれは
読むのも聞くのも大切、
そうですよね、それはそうなんですけれども、なんて言えばいいんだろう、読むのと書くの、そういうのが何こう基本に何こう、あって、その上にそれを何こううまく、日常の会話で使えるようになったら、それが日本語のレベルが高くなったっていう感じなんじゃないかなと思うんですよ、私は。だから最初は、まあ、今はちょっと変わったんですけど、最初は別に何か口から出せない日本語だったらいらないんじゃないかなと思ってたんですよね、最初は、でも今はちょっと変わって、まあ書くのも読むのもいろいろ学校で勉強するの全部何か大切なんだなと、まあ思うんですけど、最初はちょっと考え方がちょっと歪んでたっていうか、
でもまあ今そう思っても、まあ実際まだ外の日本人と話をしたら、こう新しい言葉みたいなのはあるわけですよね。そうすると学校のその会話の授業でどういうふうな教育をした方がいいっていうふうに思いますか。もし、まあ、アルバイトか何かで日本語を教える立場になったら、さんがどういう会話教育っていうのが、まあ、ご自身の経験かな。
会話っていうのはやっぱりこう自分の国の会話じゃないから、いろいろ考えなきゃならないんですよね。
そうですね。
で、だから学生が、学生に無理やりにこれ考えて発表してくださいよっていうのより、自然に考えられる、考えられる、 考えさせるって感じ、
はあ、あの学生が自分で考える
って、はあ、自分で考えて、はい、いやなんか言いたいなっていう、うん、何こうタイトルがあるじゃないですか、
はい、テーマのことかな、
うん、はいそうです、はい、だからそういうテーマを中心に、うんまあ、みんなにもあげたら、自分なりのちょっと、
うん、
いやなんでしょうなんでしょうって、
うん、考える
みんな考えるんじゃないかなと思うんです。だからそういうテーマも大切だと、
うん、結構でもねそのアジアの方、まあ、日本人もそうだけど受け身なとっても教育を受けてきているので、こうじゃあみんな考えてって言ったとしても、先生が言ってくれないとなみたいな、そういうのもあるかなって思うんですが、丸投げしちゃうのは良くないなって私なんか思うんですけれども、
だからいろいろ
提案
するんじゃないですか。だからもう、うん、ドラマの中でこういうのがあったよって、はい、何こう見せながら、うん、説明しながら、はい、こういう何場合になったら、まあ、皆さんはどうするとか、うん、まあいろいろあるんですか、そういう番組とか、
はい、
だからそういうのを、うん、何見せながらやる教育っていうか、うん、それもちょっとあるし、
はい、
やっぱり本も大切なんだけど、うんまあ、会話の勉強するときには本よりいろいろ今一般的にこう番組とかそういうのを
もうまあ教材として使うのかな、はい、
そうですよ、
はい、
それがもういいんじゃないかな。
あそうですね、あはい、
まあでも、でも、でね、今は先生もみんな、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあいろいろやってますもんね、はいはい、ずいぶんあの昔とは変わってきたなっていう感じですね、うん、はい、今Pさんこの近くに住んでるんですか。
自転車で 10分、
あ自転車で10分ぐらい。じゃあいつも自転車で学校まで来てるんですか、はいはい、あそうなんだ。晴れてる時はいいですけど雨の時は、
まあちょっと早めにまあ家から出てきて、歩きで。
なんか自転車で来ていてなんかこう困ったこととかありますか。まあ
困った、
うん、
というか
帰りがちょっと危ないとか朝ちょっと変な人に会うとかそういうのはない。
いやでもまあここは韓国人が多いんで、
うん、あそうなんですか、
まあ韓国、まあ、日本人は何か自転車が本当にうまいですよね
そうですか、はい、どんな風にうまいですか。
だから私はこう行くんじゃないですか、
はい、
行ってもこのぐらい何か距離が残ってるっていうかこんな感覚、
はい、
があるんですよね。で、うん、後ろから来る人がピッピッってこう、はい、何ベールみたいにピッピッってこうやってくれたら、はいはい、私が聞こえたらこうやったり、うん、こう後ろ見たりするけど、うん、そういうのを何か一切なして、はい、バーってって感じて。でもそういう時がちょっと
あ危ないなって思います、
はいはい、で韓国語で悪口言っちゃう
どうしてその時韓国どうしてその時韓国語で言うんですか。
瞬間的に何日本語で言っちゃうとか何語の野郎ってそういう時はちょっと落ち着いてる感じなんですけどすぐ何ムカつくというか、
うん、
何よって感じだったらすぐ韓国語で言っちゃう。
じゃあもう韓国でバーッと言っちゃうんですね、そういう時は。
いや聞こえないよ。
あ聞こえないようにですね聞こえちゃって喧嘩になっちゃう可能性がねあるかもしれないですよね。
だってまあ私もそういう時あるからま
あお互い様かもしれない
ですね。そうですよね
今もう多分来週が試験などでまあもう勉強で忙しいのかなって思うんですけど、普段なんか趣味でやってることとかありますか。
日本に来てから趣味はなくなった、
うん、韓国にいた時は、
まあ、趣味っていうか映画とか、
ええ
まあ、ちょっと歌とか歌が好きだったんで。
韓国のそれは歌手の、
まあ、その時はそうだったんですよね。
日本に来て日本の音楽聴きますか。
最初はいっぱい聞いたんですよ、
はい、今は
今はあんまり、
誰の歌とか好きだったんですか。
小田組。
あ、小田組のどういうところがいいんですか？歌も本人も含めて。
うん。で本人は知り合いじゃないからよくわからない。本人はどんな人かよくわからないですけど、歌のやり方だから声っていうか、発想
、
うん、だからそういうハスキー、
あー、はい、
タフみたいな。
で歌い方
日本、はい、日本の歌い方って、なんて言うんだろう、声で歌ってる感じ、はい、
うん、
だから最初は
韓国の人はそういう感じじゃないんですか？
いや韓国みんなそういうわけじゃないですけど、ちょっと何こう何お腹から何こうお腹から切ったような何こう、はい、ハスハスハス何て言うんだ
ろう、お腹から声出すみたいな感じ、
発声、
あ、発声ですね、
発声みたいなんですけれども、ちょっと日本に来て、いや何声でこう歌ってる人が多いんじゃないかなと思ってたんですよ。でそれと、はい、やっぱり感じが全然違って。
どんな風に違うと思いましたか？
韓国の歌って、なんていうか感情が込めてるっていうか、やっぱり最初は、はい、何こう日本語全然わからなかったんで、そういう感じ感じられなかったかもしれないですけど、最初なんで日本の歌って何も感情が込めてないのっていう感じだったんですよ。で今はちょっと違ったんです、近くなったんですけれども、
はい、どんな風に感じられますか？
でもまあ歌によってちょっと違うんですけど、まあ小田組の、
ええ、
いやタイトルは忘れちゃったんですけども、はい、前後バラードなんですけども、
はい、
ね、うん、こう映画の、
はい、
なんかこう歌なんかの歌だったんです
、主題歌みたいな、はい、やって歌ってましたね、
はい、はい、でそれ最初聞いて、いや誰の曲なのと思って、いやいいなと思ってて、はい、
じゃあ倖田來未のその歌い方とか、まあ、内容とかももう分かりますよね、今聞いたら。
今はそうです
よ、うん、じゃあ結構その音楽っていうのが好きなんですね、
はい、
歌うのも。
そうですよね。
あ、そうか。どんな効果があるんですか、さんにとってその音楽を聴いたり歌ったりすることで。
で効果って日本語の効果、
効果ですね。どんな効果が、
いや、そこまで考えて、まあ聞いたんじゃないかな、でも効果っていうか、
まあ、効果というか何だろう、うん、価値というか、ね、効果かな。
まず、好きになったから、まあ、こう日本の歌は何があるかなとちょっと探してみるって感じ。最初は全然興味がなかったっていう感じだったんですけれども、今は何こう歌が出てきたな、聞こえたり、何こう誰々の歌が今シナツバイっていうのが出てきたら、どんな歌なのかなっていう興味ができたっていうのと、日本語の勉強、まあ、そんなに効果はないと思うんですけれども、ちょっとそういうのがあるんですよね。こう妨げるっていう、
はい、
でそれを、今ちょっと例えば
で、はい、例えば
でこう学校で勉強して妨げるずっと勉強してもすぐ忘れちゃうけど、それを歌で聞こえて覚えたから、あ、妨げるは自然に分かったっていうか、そういう言葉がちょっとあって、それはちょっと役に立つと思います。
じゃあもう歌と一緒にその中の言葉も覚えたんですね、はいはいはい、きっとその時に。じゃあ逆にね、まあそういう倖田來未とかそんな汚い言葉は言わないですけれども、人によって歌によっては、まあ、すごく汚いやっぱり言葉とかもあったりしますよね、はいはいはい、で、まあもちろん、まあ、勉強に聞くのはいいかもしれないですけど、そういう言葉を先に覚えちゃって、こうやっぱり言っちゃってっていうので、あまりこう勉強に使うのもどうなのかななんて。
で私がこう勉強したのは、 歌よりドラマで勉強したんですけれども、
あ、そうですか、
うん、でそういうドラマってやっぱりみんな使ってる日本語なんだから、何汚いことがたくさんありますよ ね、
ドラマもそうですね。だから
そういうドラマを選ぶ前に、何若者たちがたくさん出てくる何ドラマより、
はい、
ちょっと何こうだから何内容っていうか、うん、それを見てまあ選ぶんですけど、うん、やっぱりまあどんなドラマってみんなこう入ってるんじゃないですか、うん、そういう、でいや使うのは変っていうか、まあ、うん、よくないと思うんですけれども、やっぱりそれも知らないといけないんじゃないかなと思うんですよね、
うん、こと今使われている言葉があるということ、
はいはい、でうーん、なんて言うんだろう、使うか使わないかの問題じゃなくて、それをまず聞き取れたか聞き取れなかったっていう問題だと思いますよね。でそれを何聞こえたのに聞き取れなかったら、やっぱり何言ってるのかよく分からないんで、何と答えたいのかよく分からない時あるじゃないですか。で向こうは会話する時ですよね。で向こうは私のことがこう外国人かどうかを関係なくパーッと
言っちゃうから、
言っちゃうから、その時もやっぱりこう、うん、こう必要だと思うんですね。
そかそか、使うっていうか、まあ、とにかく聞いて分かるっていうことが大切なんだね。
はい、
はい、そうですね、うん、私もその意見にはちょっと賛成しますね、やっぱり。
でもまあ授業中っていうか、使っちゃいけない言葉っていうのを知っているのに、何わざと、
うんうん、
使ってるのはちょっと、うん、まあ、それはまあその人の何人格
あ、そういうふうに思うんですね、
はい、いや、それはまあどんな国の人でも同じだと思うんで、
はい、そうですよね。
でもそれはちょっと困ってるのは、
うん、
そういう悪い言葉じゃなくて、やっぱり女の言葉と男の言葉が区別されてるんじゃないですか。だからそれを何こう、うん、どうやってこう使ったらいいのかなと思って、やっぱり友達と一緒に喋ってると、うん、いやそれは男の言葉だなだから、
あ、じゃあやっぱりそういうのも含めて、まあ、最初の話に戻るかもしれないけど、やっぱりドラマとかも見た方が、見て生の日本語に触れるのがいいっていうことをおっしゃったんですね。じゃあきっと、
まあ、はい、それはそうですよね、
はい、
私は
わかりました。よくなんかでもすごく、うん、なんか自分なりのその勉強法を持ってるなって思いました。じゃあちょっとですね、ここであのロールプレイをしたいと思います。まあもう来年の春には学生というか、まあ専門学校で学ばれるということで、ちょっとこんなロールプレイです。例えばですね、さんは研究室の教授にお手伝いを頼まれていましたが、急にできなくなりました。でそれは明日のことです。でそこで友達、私がさんのじゃあ仲がいい友達になります。いつも一緒に遊んでショッピングも行く。じゃあまず友達に話をして、そのお手伝いを代わってもらってください。でその後それをまた教授のところに行って代わってもらったということを伝えてください。私まずじゃあさんの友達になります。
でも代わってもらえますか。
うん、まあそれは
、
さんの言い方次第ですね。じゃ
あでもそういう言い方よくわかんないんですけど、
はい、いいですよ。はい、じゃあ仕事ながじゃあコピーにしましょうか。先生に頼まれてるのはコピー、まあ本一冊コピーしなければいけないということにしましょう。あ、さんこんにちは。
じゃあこんにちは。
こんにちは。
どうかしたの。今日機嫌いいよね。
うん、ちょっとね、うん、なんか教授にこの間頼まれてたね、いっぱい仕事。
そうだよね。でそれがさ、ちょっとできなくなっちゃって、
明日は、うん、
まあ、いきなり、まあ、休養ができちゃって、
うんうん、
バイト？うん、そうなのよ、それが。
あ、そうなんだ、うん、じゃあどうすんの。
どうしたらいいのかなとずっと悩んでたけど、うん、やっぱり、
うん、
やらなくちゃならない仕事。
そりゃそうだよね。
頼まれたんで、
うん、
まあ明日は、
うん、
大丈夫なの、まあ、し
え何私に聞いてる、明日、
だからまあ、なんて言えばいいんだろう、こう本当に私は明日はやりたいけど、まあやらなくちゃならない仕事っていうか、そういうのができちゃって、誰かにまあ頼まなきゃならないよね今。だからまあそういうのができるって人はあんまり何か頼みたいっていうか心が強いっていう人
は、まあ私とりあえず今日午後からは空いてるけど、明日何時まで出せばいいのそれ。
明日10時から、まあでもまあ午前中の間は
それぐらいだったら大丈夫かな。今日コピー頼まれてるんだよね、なんか。まあそれぐらいだったら今日やっちゃって明日出すのでも大丈夫。
あ、本当にいいの？ありがとう。いやそんなに。
え、でもアイスとかおごってくれる？
あ、いいよいいよいいよ、本当に。いや、やってくれるなら何でも大丈夫だ
な。いや、多分1時間ぐらいで終わるよね
多分。そうだと思うけど、やっぱりやってみないと分からないんで、何こう、どうやっていいのかよく分からないけど。
じゃあいいよ、 やるよ。じゃ
あ、おー、ありがとう、本当に。いや、なんかこう今度何かあったら私にお願いしても私が全部やってあげるから。
絶対ね。
ありがとう。じゃあそれ
教授にちゃんと言っといてね。私が明日コピーをして持っていくっていうのは言っといてね。
ありがとう。
じゃあ後でじゃあその本持ってきて。
ありがとうね。
じゃあね。
はい、ね、
はい。じゃあ私が教授になりますから、ノックをして入ってきて言ってください。
コンコン。
あ、はい、どうぞ。
あ、こんにちは。
こんにちは。さん、何
で明日コピーのことなんですけれども、はいはい、急に休養ができちゃって、私ができなくなりましたので、すいません、本当に申し訳ございませんですけれども、こう友達が私の代わりにこうやってくれるっていう話をしてて、
はい、
まあ今、まあ、できますので。
じゃあそれなら別にいいけど、ちょっとでもね、時間を早くしてほしいのよね。9時半ぐらいにしてほしいんだけど大丈夫
かな。そうなんですか。
はい、
いやー、それはまだ聞いてないんで。そうなんですか。
まあまあちょっと早めに欲しくなったので9時半ぐらい。大丈夫ですか、その人
で。9時、明日9時半までですね。
そうですね。
まあでも、まあ、私がやることがないからちょっと聞いてみて、もう一回、まあ来ます。すいません。
そうですか。じゃあ、その方に確認をして、それで、どうしますか。メールで知らせていただけるのかな。
いや、それで、まあ、別に大丈夫なら、まあ、メールにします。
そうですか。はい、じゃあ、なるべくじゃあ9時半までにお願いします。
すいません。
はい。なんかこんな風に普段友達にこうお願いすることってありますか。
はい、
いっぱいありますか。その時って言う時に難しいですか、お願いなんて。
やっぱり、韓国語と日本語って順番が同じなんですけれども、やっぱり言い方っていうかそういうのは全然違うんですよね、
表現がね。
だから、韓国語で韓国語を日本語で通訳すると、やっぱり何こうやってくださいっていう感じぐらいがお願いって、
はい、
短いん
だ。はい、
で日本はやってもらえるのとかやってもらいたいっていうちょっと変わってる、だからそれを最初は知らなかった時は、まあどんどんどんどん言っちゃったんですけれども、今はそういう何ちょっとやってもらえないのとか、
遠回しの言い方、
それもあるし、ちょっと声が変わったんですよね。
そうですよ。
韓国語を言うときはちょっと男らしく男っぽく言うけど、やっぱりこう日本語を言うときには
かわいい、
お願いしてもいいのとか、もっと何こう
かわいい、こう
お願いお願いみたいな、
こんな感じ。 なったんですね。
やっぱりこう、
はい、
接客するときこうバイト先でも、
うん、
みんなこう猫声、
猫の声みたいな、
猫の声みたいな、
はい、
はーはーはーってやるから、私もいやキモい、はーはー私もやって、
まあ、これからホテルでねなんか接客とかするようになると、またそれももしかしたらすごく役に立つかもしれない
ですね。そうですよね。うん、だから
はい、頑張ってください。すいません、今日はじゃあどうもありがとうございました。
いろいろすいません。
はい、ありがとうございます。